暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
はい、というわけで今日初回というわけでよろしくお願いします。長峰さん、
よろしくお願いいたします。
はい、なんかこう突然始まったこの占いとビジネスの番組なんですけど、
はい、
私と長峰さんのまず自己紹介からスタートしていきたいなと思うんですけど、
はい、
長峰さんは普段はどのようなお仕事をされている方なんですか？
私のはですね、バックグラウンドは、はい、実は技術屋さんなんですね。
技術屋さん、
だから全くこんなね、暦、うん、とか占いとかはもう縁がないような世界にどっぷりいたんですけれども、うん、あるきっかけでね、はい、こう暦とか占い的なところをこう見るようになってきて、でそれをシステム構築してきたっていう形で、現在はその占いっていうよりもですね、こう暦を、どのように使っていくのかっていうところをシステムを使ってバックアップしていく、そんなところのお仕事をしているというふうに捉えていただけるといいと思います。
おお、なるほど。バックアップってことは、うん、なんか
例えばツールから生年月日入れればいろんなのが出てくるよとか、あとはね、例えば行動指針なんていうのが一番重要になってくると思うんだけども、うん、こんな風に行動するといいよねとかっていう、そういう文章まで作っていくというようなことをやって、皆さんに、提供していくということをやっています。
なるほど。なんかこう、作る側の人っていうことですね。
う
ん、
そうですね、作る側ですね。
もともと、長峰さんは占いには詳しい人だったんですか？
全く、全くこう興味もなければうん、うん、受けたこともなかったですね、ずっとね。
ああ、じゃあそのお仕事の一環でそういう アプリケーションとかを作るようになって、
そうですね、たまたまその偶然にね、こう、うん、あのシステムを見ることになったっていうのがきっかけで、
うんうん、
そこからは、自分でこう掘り下げて、こう調べていくっていうところがやっぱ多くなってきて、
うんうん、
それを結局にシステム作れるので、調べたものをこうシステム化してるっていうような感じですかね。うん、
なるほど。わかりました、うん。ありがとうございます。で、私、仙台恵里はですね、普段、うん、はい、声優のお仕事をしています。
うん、
はい、声を使って、アニメーションやゲームのキャラクターを、演じていくっていうお仕事です。うん、はい、代表作はイエスプリキュア5のミルキーローズなどを演じております。はい。まあ、そんな私たちが、まあ、とあるきっかけで出会い、まあ、マヤ歴っていうものと、まあ、三名学っていうものと、あと私は九星気学っていう、占いを勉強したことがあるんですけど、まあ、タロットもちょっとやったのかな。うん。で、そんなお話を長峰さんにしたところ、とても、なんていうんですかね、いろんなことを、まあ、普段そういう勉強をしていて疑問に思っていたことをたくさん教えていただいて、これは私たちだけの間でこう留めておくのはもったいないということで、うん、ぜひ皆さん、ね、番組を聞いてくださっている皆さんにも活用していってほしいなと思って、今回この番組を立ち上げるということになりました。
はい、
はい、でですね、私もともと、まあ、その今こんな占いを勉強しましたとは言ったものの、うん、占いに関しては、なんかどちらかというと、なんだろう、懐疑的というか、アンチまでもいかないまでも、うん、なんかこう、占いを頼ってしまう人って、ちょっと、なんだろう、心が弱っているタイミングの時なのかなとか、なんかそういう、なんていうんですかね、まあなんかこう、例えばパワーストーンをつけちゃうとかいうのも、あ、なんか今、自分でつけたいなって思うと、私今こういうものの力を借りたいなって思っちゃってる時期なのかなって思ったりっていう、
うん
う
ん、
なんかそういう不思議なものとか、まあその占いっていう、なんかちょっと、なんていうんですかね、イメージ的に、こんな言い方ですけど、若干オカルトめいた感じっていう印象を当時持っていたんですよ。なので、うん、なんかこう、友達とかが恋愛に悩んで占いに行ってきたとか言うと、ええー、みたいな、もうそんなん行くんだったらランチいいの食べてテンション上げた方がなんかいいんじゃないなんて言ってた側だったんですけど、
うん、
なんかこう、なんだろう、例えば朝のニュースの占いとか見て、 そういうもの、なんかこう、誰にでもなんか当てはまる、なんかざっくりした占いのことしか占いとして認識してなかったんですけど、なんかこう、初めて私個人的なこと、私のなんかまあ名識と言われてますけど、まあ、名識を見てもらったり、私のことを対象として、一人を対象にした占いを見てもらったときに、あ、なんか私が思ってたオカルトとかなんかそういうのとはちょっと違う世界なんだなっていうのを初めて認識してですね。そこでなんかもうちょっと、いろいろ知りたいなって思うと、なんか知りたいって思うと止まらなくなってですね。なんかいろんなことを 勉強し始めてしまったっていうところも、また私の名識にもそれが出てい るっ
出て
てい
ま
う
す
感
ね。
じで、はい。とても面白いなと思って、今回長峰さんにね、いろいろ、占いについて、なんていうんですかね。まあ、オカルトじゃない側面。ちゃんと実生活に、即した暦を主に使った占いを、みんなにも知っていってもらって、さらに活用していってほしいなっていう、そういう番組を立ち上げませんかっていうふうにね、ご提案させていただいたら、快諾していただいて、二人でやっていこうということになったっていう感じなんですけど。
ありがとうございます。
はい。なんかこう、そもそも、まあ、さっきもちょっとちらりと言いましたけど、私が占いに最初に行ったのって、まあ、すごく若い時で、20代前半の時とかで、まあ、大体そういう時って、まあ、恋愛がうまくいってなかったり、お仕事がちょっとうまくいってなかったりっていう、なんかそういうタイミングで。で、その時って、この後私どうなりますか？みたいな質問の仕方で占い師さんにいろいろ聞いてもらったんですよね。で、まあ、そこから導き出されるものって何もしてなかったらこうなりますよっていうような、努力とかじゃなくて今のあなたのまま進んだらこうなりますよっていう、なんだろう、一種の、なんか、その時点での答えみたいな状態だったんですよね。だけど、なんか気づいたんですよね。いろいろ、その心の勉強とか、私もちょっとしていたりとかしたので、気持ちが変われば、やっぱり行動も変わるし、ってなった時に、じゃあ、その、占いっていうものを、なんだ、必要なのかって思った瞬間があったんですよね。なんだろう、気持ちが変わったら、未来が変わるんだったら、それって占いの結果と、なんかイコールになるのかとかいろいろ考えて、だけど、なんかそれを両方掛け合わせたら、もっとすごいものが発生するんじゃないか、みたいな感じで、どうにかこうにか、この戦略的に自分の人生とビジネスにおいて、暦を活用していけないだろうか、っていうふうに考えたんですけど、そもそも占いとビジネスというものは親和性とかがあったりするものなんでしょうか？
多分いろんなね、見方があるとは思うんですよね。一つは、まあ、一番、こう、最初に出てくるものっていうのは、まず、おそらくね、皆さん、勤めされたりとか、あとは、最初にね、仕事を、こう、得たりとかするときに、例えばね、就職活動なんかだと、要は自分自身をどれだけ知ってますかみたいなのって多分あると思うんですよね。で、そういった、まず面から見てみると、実は、いろんな人にね、私ってどんなタイプとか、どんな風に見えるとかって聞いたりすることってよくあると思うんですよ。でもそれって、周りからの反応って、いや、なんか違うんだよな、とかっていうのって多分皆さん感じたことあるんですね。でもそれって、周りの人の見方と自分の見方って全く違うんですよね。人って、自分自身の基準でしか人を見ることができないんです。
なるほど。そう
そ
で
う
す
なって
ね。
くると、やっぱり自分自身をどういうふうな、得て増えてがあるのかって言ったときに、まあ一つこういうね、暦を使って見ていくっていうやり方が一つある。で、これが、じゃあ、100%当たるんですかなんていうね、話がよく出てくるんだけど、そういうところの視点というよりも、自分自身をしっかりと見ていく。で、あ、こういう長所があるなとか、こういう短所があるなっていうところをしっかり見ていくなんていうのはまず一つあったりとかすると思うんですよね。で、あとはその、日々ね、こう生活していると、こう毎日いろんなことが起きると思うんですよ。いいこともあれば悪いこともある。で、悪いことなんかはね、自分にとってその、悪いことって多分失敗しちゃったこととか、やらかしちゃったなんてことあると思うんですね。で、そういう失敗とかやらかしちゃったことって、結構後々まで引きずるんですよね、人間ってね。
そうですね。
いいことって全然引きずらないじゃないですか。やったよかったなんだけども、悪いことって結構行動に引きずられる。でもそれって解決できないからなんですよね。
おお、解決できない。
自己解決ができてないからずっと引きずられるわけですよね。
なるほど。
うん。なんでこんなことが起きちゃったんだろうっていうことに何らかの解が見つかれば、そこは完了できるんですよ。うん。その、こう、お手伝いをするようなものが一つの暦の知恵だったりするんですよね。うん。そんな風に捉えていくと、その、我々が生きていく、こう、これからね、どんどんどんどんいろんなことが起きて、いろんなことがやらかしたりする。でも、それ一つ一つに対して、あ、自分のこういうところが、ね、こう、やらかすきっかけになってたのかもしれない。っていうのが見えてくると、じゃあそこを、じゃあ気をつけていこうなんてこともできるし、その時はその時でこういうふうにやってしまった。じゃあ、次はどういうふうにしたらいいのかなっていう解決策が出てくるんですよね。もしないと周りのせいにしたりするわけです
なるほど。
よ。うん。
そうい です
や、
ね。
奴がこう言ったからやっちゃったんだよねとかね。そうじゃなくて自己解決ができる一つのツールでもあるっていうふうに捉えることができるんじゃないかなと思ってます。うん。
それができたら、かなり、なんだろう、生きるのが楽になりますね。
そうですね。
気持ちがすごく楽になるというか、
私もね、昔はね、こう、全く上司に恵まれないなんて思った時はずっとあったんですよね。でも当時はもう本当に恵まれないってずっと思い続けてたんですよ。でも、こういうのを見ていくと、あ、自分がそういう環境を作ってたんだな、なんていうことが見えてきたりするんですね。
それはなんかこう、長峰さんの面識から、
そうです。認識から。
おお、
うん。認識から見ることがやっぱりできるんで。まあ、それはね、三名を使ってみたときのやり方なんだけど、そういうふうなことの解決ができると、あ、なんだ、そういう環境を自分が作ってたなと思うと、周りのせいにする必要ってないんですよね。うん。そうすると自己解決というか、自分自身の完結がね、完了ができるので、そうすると次にどういうアクションを取ればいいのかっていうのは多分見えてくると思うんですね。
本当ですね。なんかこう、私も自分の面識をちょっとやっぱり興味があって、チラ見 してみたんで
ガ
す
チ見
け
じゃないです
ど、
か。
まあガチ見ですかね。まあ凝り性なので、こう見るってなると結構ね、深掘りして見ていってしまう、性質の人なんだっていうことが面識からも見て取れたんですけど、なんかこう、まあどちらかというと、長峰さんも私も面識は、トリッキーな面識を持っているタイプの二人ですよね。なので、まあ、なんかこう、長峰さんの今までの人生のことを私は全て知ってるわけではないですけど、まあ、なんかそこそこ、まあ、通常と違うとか、ちょっとだけ生きにくいとか、なんかそういうような イメージの面識だったりっていうことはあったと思うんですよね。なので、なんか私もこれを知ってしまったらもうやっぱり自分のことをどんどん紐解いていきたくなるなっていうふうに思ったので、なんかこう、なんて言うんですかね、ここからの人生、やっぱりなんだろうな、幸せには生きたいじゃないですか。どちらかといえばこう、幸福感に包まれていたいなって。まあでも、いいことも悪いことも経験の一つっていうふうに私はなんかこう大人になって思うようになってきたので、まあ、悪いこと全部なくならないけど、でも極力なんか不幸なことは避けられるなら避けたいっていうふうに思うので、なんかこう転ばぬ先の杖じゃないですけど、そういう感じで占いや、まあ暦ですかね、を活用していけたらいいなと思っていて、なんかこう占いっていうものを大人が活用するとこういうふうになっていくのだっていうことを、この番組では、まあ、私たち2人とリスナーの皆さんとお話ししていくような、なんか大人の社交場になるといいななんて思っており
そうで
ます す。
ね。
ぜひぜひこれからちょっと長峰さんにいろいろなことを教えていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、では今回はこの辺でということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。